はい、ケイスケです、今回の音声はロジプロ第22回の音声になります。今回、テーマにしていくのは、前回でもお話少し出てきたんですが、ジャッジしたものには、自分がなれないんだよっていうところのお話をしていきたいと思います。ジャッジしたものに自分がなれないっていうのはどういうことかっていうとですね、例えばですね、自分が、お金持ちに対してね、金は汚えなみたいな、金は汚いし、なんか金持ってるやつって本当下水よねっていう風に、ジャッジをする、低い評価をしてしまうと、あなたは一生お金持ちにはなれないんだよっていうところなんですね。どういうことだっていう風に、思ったかと思うので、しっかりそこは説明していきます。いろんな例出していきます。これでジャッジしたものに自分がなれないっていうのはどういうことなのかということを理解できると思います。はい、じゃあなんでお金を、そのなんか持ってるやつはもうクソだとか、本当なんか汚いやつらが多いとか、金は汚いっていう風に判断してしまうと、自分はそれでお金を持つことが、お金持ちになることができなくなってしまうのかっていうところなんですけども、それは今ね、勉強に関するところに最後つなげていくので、ちょっとしっかり最後まで聞いてみてください。話戻しますと、お金に対してそういう嫌悪感を持ってると、言ってみれば汚いものを自分が持たなきゃいけなくなるってことなんですね。自分がお金持ちになるってことは、自分が低く評価していたものを自分が手に入れてしまう。例えば自分が、そうですね、あいつなんかカッコつけてすげえなんかサングラスとかして、ね、なんかダボダボの服着て、最近の流行りのファッションして、なんか調子に乗ってんなみたいなことを、思うことってあると思うんですね。何あのファッションとかね。でもね、おしゃれな人を言ってみれば低く評価してジャッジしてるわけですよね。ってなった時に、これをね、周りに発言したり、自分にの中でそれをね言ってたり思ってたりしてると、ジャッジしてたりすると、自分は要するにね、ちょっと買いたいな、そういう服ちょっと着たいなって思う時って、そのうち起こあるんですよね、絶対機会として。もうそういう時期ってあるんで、今はそうじゃなくても後からそういう時期って必ずあるんですね。なので、なんかそういうものが欲しいって思った時に、いやでもなんかな、そういう自分になっちゃうし、いやサングラスとかしてたらね、なんか周りにそういう風に思われるだろうな、自分もそういう風に思ってたし、さすがにちょっと落ち着き目の風にやっぱ変えようかなみたいな感覚で、言ってみれば、結局自分がそのジャッジした過去の判断っていうのが、自分を止めてしまうってことが起こるわけですね。これ前回のお話でいう、自分で自分を止めるっていう、自分で自分にブレーキをかけてしまう人の典型的なパターンです。これお金持ちの一緒で、お金を持ってしまったら、そういうふうになんか汚い存在だっていうふうに周りに見られてしまうんじゃないかなっていうふうな不安になって、そのお金をなかなか、そのね、大きなお金を自分で手に入れるってことへの恐怖が働いて、結局お金を手に入れる行動を取れなくなってしまうっていうところですね。のように今まで、ここまで説明したように、とにかく自分がジャッジしたものっていうのは、自分の中で周りにもね、自分はそういうふうに見られてしまうんじゃないかっていうふうに思ってしまうがために、起こることで、例えば僕で言ったら、僕はですね、これまでずっといろんなことをジャッジしてきたものを手放してきて、自分が好きなことをしっかりやれるようにしてったんですね。例えば、今起業してこういうふうに、ロジプロだったりヘスだったり、いろんな塾を経営したり、他企業からね、オファーされて、いろんな仕事を受け持ったりっていう形で会社を経営してるわけなんですけども、こうやって活躍できたのも、やっぱりその成功者っていうものをジャッジせずに、むしろ知りたい。むしろ、なんかどんなこと考えてるんだろう。どうやったらね、そういうふうになれるんだろう。どうやったらお金持ちになれるんだろう。どうやったら勉強ができるんだろう、っていうふうに、いろんなことを考えてきたから、そういうふうに受け入れた。許可した。許した。自分に対して、そうなっていいんだよっていう許可を出していくってことをしていったわけですね。はい。で、そうやってやっていくと何が、起こるかっていうとですね、そうですね。僕で言うと、例えばその許可、いろんなことをジャッジしないようになった時に、人からは結構、やばいだろお前みたいな風に思われるようなことって、ここに関してはあるんですけど、何の話かっていうとですね、恋愛とかだとしたら、 まあ、自分がそのやっぱ恋愛小説とかすごい好きで、僕は基本本はあんま読まないんですけど、まあ、小説をある時期からいきなりねちょっと一冊読んでからすごくハマったんですよ。これ映画化されたんですけど、何だったっけかな、ちょっと待ってくださいね、何だったっけかな、なんか恋愛小説で結構福士蒼汰とかが映画でやってたんですよね。でなんか時間がねいろいろと、あそうそうそうそう、僕は明日、合ってるかな、僕は明日、昨日の君とデートする、これで合ってるかな、タイトルはおそらく合ってるはずなんですけど、よいしょ、さあさあさあどんな感じかな、ちょっと待ってくださいね。でその小説をですね、あ合ってますね、僕は明日、昨日の君とデートするっていう作品ですね。で、僕はこの作品を読んでから、まあ、恋愛っていうかなんだろうな、すごい美しい世界があるなっていうか、まあ、恋って美しいんだなっていうことに気づいた。で美しいとか使い始めるとキザなだっていう風にやっぱり昔の僕はジャッジしてたんですね。すごいなんか嫌悪感っていうか、なんかそんな人間綺麗じゃねえしみたいなことを思ってて、まあ、そこからなんだろう、そういう時ってやっぱり僕は自分の恋愛っていうか自分の人生においてそういった場面っていうのは結構あって、ジャッジしてたんでね、美しいとかなんか綺麗な恋愛がしたいっていうことに対して、そういうことがなんかなんだろう、キザだとかかっこ悪いっていうふうに思ったんですけど、まあそうだったからこそ結構恋愛では奥手だったんですね。自分から告白もできないし、付き合っても手とかもつなげないしみたいな、そういった状態で、なんか周りからすればなんかピュアだねとか言われることはあるんですけど、でも実際自分がしたいことを我慢してることに、まあ、他ならなかったわけです。で実際そこからジャッジすることをやめてった、うん、そういう自分でもいいんだ、そうやってキザなことが美しいっていうふうに思える自分でいいんだって許可していった時に、まあ、変わってった。そこから、まあ、ちょっと前に、まあ、今は付き合ってませんが、まあ、当時長く付き合ってた彼女とかには、もう本当にロマンチックなことをたくさんしてたと思うんですよね。例えば、1ヶ月に1回、絶対、その、バラの花なた、ね、バラを1本持ってきて、それと一緒に手紙を渡すみたいなことをしてたんですよ。そんなことしたら、普通はなんかやばいみたいな風に思う、一般的な意見もあると思います。で、僕もそう思ってました、昔は。でも、そこに許可をしたからこそ、僕はそういうキザなこともできるような、それを美しいって本気で思えるような自分になることができた。それで、やっぱりそれってやられた女性、それをされる女性っていうのはやっぱり嬉しいんですよね。いやいやそんなことをされたくないしっていうふうに思っている女性はそれをもうすでにジャッジしてしまっているので、まあ、あなたが一生そうやってロマンチックなことをされる、男性から全力の愛を受け渡されるっていうことがなくなってしまったりしますということなんですね。なので、まあ、あなたが望んだことっていうのはあなたが望んだら望めば望むほど手に入るものです。これをまず分かってほしいんですね。逆に言うとジャッジしてしまうと、つまりガリ勉なんてとか思ったり、なんか偏差値上げるためのになんかあんなに必死になっちゃってって必死になってる人バカにしたりっていう風に、自分が本当はやりたいって心の奥底ではね、本当にコアな部分見てください。自分の心の奥底にある自分を見てください。それをもっともっと深掘りして見てた時に、あなたの本当にやりたいこと、本当はそう思ってるって言葉が出てきます。それに自分でいつも火消しじゃないけど、ね、火を消すように水をかけるじゃないけど、いやそんなんかっこ悪いからとか、そんなんダセーからって言葉で、まあ世の中をね、世の中に対してなんか斜に構えた、斜に構えたような過ごし方、つまり首をね曲げた状態で世界を見てるって感覚ですよ。要するに傾いた世界で見てしまってる。本当は世界はまっすぐしてるのに、自分の首を傾けて斜めに見てしまってるっていう現象です。こういうことをしてしまうと、あなたがね、夢に向かって走るときに、あなたを止めてしまいます。自分自身のことを止めてしまいます。つまり勉強で頑張らないといけないときに、そういったものが、まあ、自分のことを止めてしまってる可能性もあるんだよということなんですね。はい。なので、僕はなんか、自分の中でジャッジしていた、勉強においてジャッジしてたのは、なんか外でばっか勉強して家で全く勉強しない人 はなんかダメだみたいな風にジャッジしてたんですよ。別にちゃんと家でも集中、どこでも集中できてね、なんだろうな、どんな環境にいても自分の勉強が優先できるような強靭なメンタルがなければ受験生はクズだみたいなジャッジの仕方をしてたんですよ。そうなってくると強靭なメンタルを持った、ね、ちゃんとできる自分になれないんですね。なんでかっていうと、そういった強靭なメンタルを持って、逆ですね、間違えました、強靭なメンタルを持ってそのすごい受験どんな環境でもそれをやっていくっていうもの以外はダメだって思ってるわけだから、それでもいいんだって認められない限りはそうなれないってことですよね。もう一度言いますよ、ややこしくなったんでもう一度だけ言いますと、自分は、受験で、要するにこうあるべきだとね、勉強するならどんな環境であると、どんなところだったとしても無敵な強靭な、ね、メンタル面でスーパー集中して勉強できなければクズだっていうふうにあなたがジャッジしてたとします。この状況をね、ジャッジしてたとします。そうすると逆にそのクズだっていうふうにジャッジしてるわけですよね。うん、クズだって、つまりあなたが勉強できなくなってしまったり集中できなくなってしまったり、ね、いろんな環境の原因で勉強に、ね、打ち込めないときに、ね、まあ、これをクズだって判定してるわけですから、もうその状況になった、自分がその状況になった瞬間に自分のことを超責めるんですよね。うん、超責める。もうそうできないやつはクズだと、そうできないやつはクズだから、ね、自分がそうなってしまったときにもうクズって認定されちゃうんですよ、自分の中でね。うん、だから自分のことをクズっていう風に判定してしまうから、ね、自分のことを一生許せない自分になってしまうってことです。ほにゃららはクズだってなったら、もうそういった自分になった瞬間に自分のことを許せる人間じゃなくなっちゃう。つまり僕はいつも言ってますね、状態を高めるためには自分の、ね、ダメだったことを許して許可して、そしてそれを次に生かしていく、次の勉強にどうしたらね、今ねどうせもう俺はダメだし、いやもうクソみたいな感じだけど、もうそれでいいじゃんと、もうしょうがないよ、でもここから一個一個見つけていこうよと、じゃあ今何ができないんだろうかと分析して自分の位置を把握する、自分のことを認めることができたなら、自分のクソ加減、クズ加減、ダメ加減を認めることができたなら、自分の今の位置を知ることができるんです。逆に認めてなければ何が起こるかっていうと、自分がどこに、ね、要するに心の中で自分がクズだって認めたくないから、ちょっと自分のことを高く評価、ね、高くっていうのはいい意味で高い評価じゃなくて、自分の実力よりもちょっと上のレベルの参考書をやってしまったり、ね、自分が今まで、ね、解けてないようなレベルのものに取り組んでしまったりとか、大学も、要するに本当に行きたい大学は実は、ね、これすごい例え話ですけど、実はもうすごい立教みたいなすごい、ね、おしゃれなところに行きたいって思ってたけど、ちょっとそういう勉強ができないやつはクズだって思ってたり判定してると、もう勉強ができなければ自分のことを評価できない自分になってる。つまり勉強のその偏差値でしか判定できない自分、自分の行きたい大学、欲望がね、一番そこに移る、自分の欲望が一番そこに行きたいって思ってる大学目指すのが一番パワフルになれるはずなんですけども、そういったジャッジをしてしまってるから、自分がせんあた、ね、偏差値が低いところはダメだとジャッジしてしまってるから、まあそのマーチって頭悪くないですけどいるんですよね。東大じゃないとダメだとか、京大じゃないとダメだ、慶応とか早稲田じゃないとダメだって判定してる人がいるね、ジャッジする人がいるんですよ、自分自身にもね。そうなってくると苦しくなってくる、自分が本当に行きたい大学に行けないですよね、ジャッジしてしまってるから。だから物事をジャッジしてしまってないかってもう一度振り返ってほしいなと思うわけです。だからこそ自分を許す技術として、自分の状態を高くして自分の望む結果を得られれば受験は成功なんですよ。だからこそ自分の行きたい大学って何なんだろうかっていうのをもう一度見直すのもありですし、ね、何ももうどこでもいいよって思ってるなら、ね、とにかく自分の今のレベルからどこまででね、今射程圏内どこだろう、じゃあまずそこに到達してみようと、自分が今ギリギリ行けそうな大学を射程圏内するのが一番いいと思います。そこをね射程圏内したらね、目の前にゴールが見えてるから、まあ、頑張るんですよね。結構逆に東大とかなっちゃうと遠すぎちゃって結構きついんですよ、メンタル的に。いつまで経っても結果が得られないし、いつまで経ってもいい判定だからやる気出てこないんですよね。だったら今行けそうな大学を の中でも一番レベルが高い、ギリギリいけそうかもってところを目標にして、そこまで頑張っていく、うん、そこまで頑張っていって、あ、結構そうやったらガンガンいけたな、あ、もうね、全然ギリギリだったけども余裕の射程圏内に入った、じゃあ今の自分のレベルからさらに、ね、上の次元に行ったらどこ目指そうかな、じゃあ次マーチかなとかで、マーチいけ、もう全然マーチもいけるようになっちゃった、あ、じゃあ次はってなればいいんですよ。で、最初から最高の目標をする必要はなくて、あなたが自分の中でここだったらモチベーションを湧いて勉強ができそうかもっていう、自分の心を大切にする勉強の仕方をしてほしいなっていうふうに思います。ということで、今回の音声、はですね、今回扱った内容は、まあ、ジャッジしたものにあなたはなれないんだよと。で、ジャッジしてしまうと自分が苦しくなってしまうし、辛くなる。そうすると状態も悪くなって、勉強へ打ち込める精神力も持たないし、メンタルも持たない。そうなってくると勉強量が必然的に下がってくるし、勉強中の集中力や質も下がってくるということなので、しっかりとジャッジしない。ね。で、ジャッジしてる自分に気づいていく。あ、低く評価しちゃってる。じゃあこれを逆に高く評価するのはどうなるだろうかと。で、自分の本当の心の声はどこにあるんだろうかって少し、まあ、考えてみるといいと思います。逆に、まあ、時間をここに取りすぎると、まあ、本来の勉強っていうのが進まないんで、ある程度、ね、割り切った考える時間っていうのをちゃんとタイマーで測って取ってみるといいと思います。じゃあちょっと15分間考えてみようっつって、15分間だけ考えてみて、で、アラームがピーピーってなったらもう考えるのは絶対やめるって決めた上で考えてみるのが一番効率的かなって僕は思うので、まあ、今言ってみたジャッジしたものには自分はなれないっていうね、自分がジャッジしてるものはないだろうかと、本当に自分がやりたいことっていうのを恥ずかしげもなく言える自分に慣れてるだろうかっていう風に判定できると、自分で、ちゃんと自分の心に従っていくことができると状態は上がっていき、あなたのメンタルは改善されて、勉強の、質や量は上がっていきます。はい、ということで今回の、第22回のロジプロの音声は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございました。